その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐにその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野においてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
先ほどから密にいまして一つなる神というふうに賛美しておりますが、今日は三位一体主日ですね。三位一体といいますのは、お一人の神様が父御子御霊でいらっしゃる、父御子御霊なる神様がいらっしゃるんですが、お一人の神様であるということであります。父と御子と御霊なら神様は三人いらっしゃるのかというと、そうではなくって、神様はただお一人。これを、まあ、計算式に表すと、1+1+1=1ということになります。1+1+1=3じゃないですかというふうに私たちは思います。ですから、ある人たちはそんなのは論理的ではないと、そういうのです。しかし神様は私たちの知性や論理の中に縛られていらっしゃるお方ではありません。4月17日の礼拝で、私たちは神様を完全に理解することはできない、神様は私たちが知り尽くすことができるほど小さなお方ではないということをお話しいたしました。でそのことを神の不可把握性、インコンプリヘンシブネスという、まあ、そんなちょっと難しい言葉も使いましたね。人間にもある程度は与えられています愛や憐れみ、正義や真実、そういう神様のご性質でさえも私たちが完全に理解できないとしたら、三位一体という、これは神様のご性質というよりは神様の存在、神様の存在のあり方に関わること、それを私たちが完全に理解できないのは当然のことであります。三位一体を人間の知恵や知識で理解しようとするなら、それは聖アウグスティヌスが言っているんですが、子供がバケツで海の水を汲み出そうとするようなものであるというのです。アウグスティヌスはまた三位一体論という本を書いておりますけれども、その中でこう言っています。私が三位一体について書いているのは、それを書き表すことができるからではなく、三位一体について沈黙しないためである。先ほど1+1+1=1と申しました。計算が合ってませんよと言われますが、ところが足すという数字、ちょっと頭に思い浮かべていただけますか。それを45度動かしてみてください。何になりますか。足すがかけるになりますね。そうすれば1×1×1=1で計算が合うわけであります。足し算の世界では解けないことが掛け算の世界では解くことができます。このように三位一体は人間の理性だけで解こうとすれば解くことはできません。しかし信仰によってそれを理解し、信仰生活の中で体験することができるのです。私たちは三位一体を信仰によって捉えますけれども、三位一体の神様をまだ信じることができないでいる方には、三位一体の神様をどう説明したらいいのでしょうか。三位一体という言葉、これは例えばですが、政府と大学とそれから企業とが三位一体となって新技術を開発しよう、まあ、そんな時に一般に も使われる言葉なんですけれども、一般で使われる意味の三位一体というのは、聖書が言われていることとは、聖書が言っていることとはほど遠いものがあります。三位一体はまた古代から正三角形のこのシンボルを使って説明されていました。正三角形のそれぞれの辺はみんな等しいですね。角度も全く同じであります。そのように父と子と聖霊は愛等しいお方であるというわけであります。それから水は常温では液体であります。高温になりますと水蒸気になって気体になりますね。低温になると氷になって固体になるわけです。そのように神様は父御子御霊であっても、その現れは違っても本質においては一つである、そんな説明もなされてきました。皆さんもどこかでお聞きになったと思います。しかしどの説明にも欠点があります。完全なものではありません。三位一体を例えることができるものは私は地上にはないとそう思います。三位一体を説明するにはやはり聖書をひもどいて、聖書の中に三位一体の神様がこう並んで書かれている箇所がありますので、そういったところから三位一体の神様を示すのが一番良いように思います。今朝開きましたイエス様がヨハネからバプテスマを受けになった、この記事の中に三位一体の神様がまるで絵のように描かれていますね。ここは三位一体について説明するのに最も良い場所の一つだろうと思います。イエス様がヨハネからバプテスマをお受けになったとき、天から声が響きました。そしてイエス様の上に鳩のように下ったものがありました。天の声、これは父なる神様の声であります。鳩のように下られたのは御霊様、聖霊様です。ここに父と御子と御霊、三位の神様がいらっしゃるのであります。そのことが聖書に見事に同時に描かれていますね。お一人の神様が三つであり、三つの神様がお一人である。この聖書の教えは先ほど来申し上げていますように人間の理性で理解できるものではありません。ですから三位一体の教えというものは昔から否定されるか、あるいはそれを合理化されるかしてまいりました。神様はお一人であって、御子や御霊は一人の父なる神の別の現れに過ぎないという考え方、そういう合理化された考え方があったんですね。それは一人の神様がある時は父、ある時は御子、ある時は御霊、一人で三役を演じているというわけですね。もしそうしますとイエス様のこの洗礼の場面ですが、この場面では神様忙しかったですよ。父の役、子の役、御霊の役を同時にしなければいけなかった。天から声をかけて、そしてこの地上に御子として立ってですね、洗礼を受けたばかりの濡れた体で立って、それからまたそこに聖霊となって鳩のように下らなければいけなかったというわけであります。神様であればもちろんどこにでも同時にいることがおできになるとはいうものの、ここでイエス様のバプテスマの時、父が御子に声をかけ、御霊が御子に下ったというのは一人の神様のその一人芝居であるということになってしまうのであります。けれども聖書ははっきりとここに父、御子、御霊なる神様がそれぞれ別個のものとして働いていてくださるということを描いています。イエス様に対する天からの声を少し見たいのですが、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これが天から聞こえてきた父なる神様の声ですね。この部分は実は旧約聖書の2つの箇所から取られています。前半部分は詩編の第2編の7節です。あなたは私の愛する子、これは詩編の2編の7節にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書かれているところですね。この箇所は詩編の第2編はキリストの預言、メシア預言として古くから 認められている箇所です。すべては神様によって作られたもの、あらゆるものは被造物です。天使も人間も神様に作られたもの、被造物ですね。しかしながら巫女は作られたものではなく生まれたお方であります。ある人は生まれたも作られたもそんなに変わらないんじゃないかとそう言うかもしれませんけれども、実は大違いです。作られたというのはある時点から存在を始めたということであります。しかし生まれたというのは永遠の先から存在しておられたということを意味するのです。作られたもの、それは断じて神ではありません。しかし巫女は生まれたお方として神の巫女、神ご自身なのであります。巫女は父と同じく永遠からの存在者です。神様は巫女以外のどんなものも産んだとはおっしゃいません。それは作ったとおっしゃいます。産んだという言葉の中に巫女イエス・キリストが神である、イエス・キリストが神の巫女であるということを表しています。もう一つ産んだという言葉はまた父の巫女に対する関係を表していますね。その関係とは愛の関係であります。神は唯一のお方であります。しかし一人ぼっちのお方と考えてはいけません。神様は巫女をお持ちになり巫女を愛しておられるのです。ヨハネ 3-16、 これは小さな聖書と言われるほど大事な箇所であります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは巫女を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここで神様はわざわざイエス・キリストをご自分の一人子と呼んでおられる、巫女と呼んでおられる。どういう意味でしょうか。それは神様の主イエス・キリストに対する愛、ご自分の一人子に対する愛を表しています。神様は巫女をもう愛しておられた、永遠の初めから愛しておられた、その最愛の巫女を私の身代わりに死なせるほどに私を愛してくださったというのが実はヨハネ 3-16 のメッセージであります。私はこのヨハネ 3-16 は神様が三位一体のお方であり、父が巫女を愛しておられた永遠の先から愛の関係にあったということを知ることなしにはこのヨハネ 3-16 のメッセージは本当の意味では理解できないとそう思っております。あなたは私の愛する子、天からの父なる神様の御声は主イエス・キリストが神の御子である、父なる神とまた神の御子とが永遠の愛の関係で結ばれていたということを表しているのです。神様の御声の後半ですが、それは私はあなたを喜ぶという言葉になっていますね。これは実はイザヤの 42-1 から取られています。イザヤの 42-1、 身を私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義を示す、そんなふうに書かれています。でここでは神様の御子に対する使命が描かれていますね。これは私の愛する子というのは神様と御子との愛の関係ですが、ここでは神様の御子に対する使命を表しています。御子は御父と等しい栄光をお持ちでありましたのに、私たちを救うという神様からの使命を背負ってこの地上に立たれたのです。その御子の上に御霊が下りましたが、これは私は彼の上に私の霊を授けるというあのイザヤ書の予言が成就したことを意味しています。巫女は御霊によって御父の使命を果たされるということがこのイエス様の洗礼のこの本当に絵のように、まあ、実際この場面はたくさんの画家が絵に描いておりますけれども、この場面の中に見ることができます。天からの声とともに天から下った聖霊が主イエスが巫女キリストであるということを力強く証ししているのです。この後イエス様は 40日間荒野でサタンの誘惑を受けますね。バプテスマのすぐ後であります。その時サタンがやってきまして、イエス様に近づき、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい、そう誘惑いたします。2番目の誘惑でも、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい、あなたが神の子ならと言っていますね。サタンはイエス様が神の子であることを知っていたんです。十分承知していたのです。だからこそサタンはイエス様が神の子としての御業をこれから行おうとしている、それを少しひん曲げて、人間的な方に曲げて、神の子としての使命、父なる神様から託された使命を果たさせまいとしたわけですね。しかしイエス様はその誘惑に打ち勝って、あの十字架の上でご自分の使命を見事に果たされました。その後サタンは今度は人間に対してイエス様が神の子であることを信じさせまいと一生懸命働いております。人間には天の弱的なところがありますね。しなさいと言ったらしない、してはいけないと言うとやりたくなる、そういう物事を逆に捉えるところがありますから、サタンは私たちにイエスは神ではないとは言わないんです。そう言うと、いやそんなことない、イエス様は神かもしれないと人々は考えますから、そうではなくて上手にイエス様が神であることを否定しています。イエスは神に最も近い存在である、イエスは神のようなお方である、イエスは神的な存在である、こういうわけですね。神に近い、神のようなというのは、それは実は結論的に言えばイエスは神ではないということを言ってるわけでしょ。そうやってうまくイエスは神の子と呼ばれる、神の子のようなお方である、神のような存在である、神的なお方であるという言葉を使いながら、イエス様が神であるという肝心要のところをぼやかそうとするわけです。アメリカにはちょっと恐ろしいことなんですけれども、我らの父はサタンであるというふうってはばからないサタニックチャージというのは実はあるんですね。で、多くの場合サタンはそういうふうにですね、直接的にキリストを否定していくんでなくって、キリスト教を名乗っているグループの中に上手に入り込みまして、イエスが神であることを否定する、頭から否定するのではなくて、先ほど言いましたようにイエスは素晴らしい人物である、神的なものであるという言い方をして、実のところイエスキリストを否定する、そういう教えを潜り込ませています。それがヨハネの手紙の第一の中にもありますね。ヨハネの手紙第一2章23節に、誰でも御子を否定する者は御父をもたず、御子を告白する者は御父をも持っているのです、こんな言葉があります。イエス様が神様であることを否定することは、実は父なる神様をも否定することになる。それは有神論からではなくて無神論に転落することになるんだ。聖書はそう言っています。私たちは聖書をしっかりと学び、このサタンの策略に乗せられないようにしていきたいものであります。で、この荒野の誘惑についてでありますが、マルコの1章12節、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。何でもない言葉のようでありますけれども、実はここに三位一体についての大事な教えがあります。三位一体の神様はいつでも父、御子、御霊という順序で呼ばれます。確かに父は第一のお方であります。御子は父から生まれました、父に服従されました。また御霊は父と御子から使わされたお方であり、父と御子に服従されます。御子は父の栄光を表し、御霊は御子の栄光を表す。聖霊は常に第三のお方として働かれます。ですから私たちはついつい聖霊が神様であるということを忘れがちでありますね。聖霊は聖書の中で火とか油とか水とか、そしてここでは鳩と、そういうシンボルで表されていますから、聖霊がご人格を持ったお方であるということを見落としてしまうこともあります。しかしここを注意深く読みますと、 聖霊様が御子の上に主権を持っておられるということがわかりますね。聖霊様が御子を荒野に追いやったのです。追いやるというのは随分強い表現の言葉でありますが、ルカの4章1節にはもっと強い言葉が使われています。新改訳聖書では御霊に導かれてと訳してありますが、実はこれは口語訳とか新共同訳で引き回すと訳してありますが、この訳の方がいいかと思います。これは動物に綱をつけまして引っ張ります、そういう時に使う言葉ですね。それほどまでに聖霊様が御子の上にいらっしゃる、御子に対して主導権を持っていらっしゃる。聖霊様がまさに神であられる、三位一体のお一人の神であられるということがここでわかるわけです。イエス様の交渉外に力を与えたのは聖霊です。ペテロは使徒の働きの10章の37節38節で、あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの地ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。神は聖霊を注がれた。イエス様の御業は聖霊の力によってでありました。イエス様の地上の生涯においては聖霊様がイエス様の上に主権を持っておられました。このように聖書ははっきりと父、御子、聖霊の神様を示していらっしゃおります。父、御子、御霊が愛等しいお方であり神であられるということを語っているのです。三位一体、この概念は知性を持った人間が受け入れられるものではない、だから私は三位一体を信じないのだという人がおります。でも考えてみればそういうのはとってもとっても傲慢な言葉であると思いますね。自分が理解できないものでは神ではないという、そういう言い方でありますね。その人はそうであるならば自分の知性が世界で最高であるということを宣言していることになるわけです。突き詰めていけばその人は自分を神様にしてしまっている。自分が最高の知性を持っていて自分の知性にかなわないものは信じないというのは自分が神であるのというのと全く同じことであります。もし人間が神様を理解し尽くすことができるとしたら、そういうものが神だとしたら、それは人間以下のものではありませんか。人間が人間以下のものを崇め、その足元にひれ伏すというのはそれほど、それこそ理性にかなわないことであります。それは理性知性を持った人間がすることではありません。偉大な神様を信じてきた者たちは皆神様の前にへり下り、そのことによって三位一体の神様を理性では知性では理解できなくても受け入れてまいりました。考えてみてください。私たちが父なる神様に近づくことができたのは自分の力によってでしょうか。いいえ、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません、こう言われた御子キリストによってではなかったでしょうか。また私たちがイエスキリストへの信仰をこうして告白することができるのも聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。創世書にありますように聖霊様によってであります。人は地上でどんなに業績を積み重ねたとしてもそれで神様に近づくことができるわけではありません。地上で人間が誇るようなものは偉大な神様から見れば塵のようなものであります。やがて消えるべきものにしがみつき、それを誇る人間の傲慢を神様は嫌われます。私たちは聖霊なしにキリストに従うことはできませんでした。キリスト教を宗教として守ること、それは聖霊なしにもできるでしょう。しかしながら外面を整えても内面が変わらなければ、全てを見通して全てを裁かれる神様の前の立つときに 外面のものは何の役にも立たないのです。聖書は人間の生まれつきのままの性質を霊に対して肉と呼んでいますね。クリスチャンらしく振る舞うということは聖霊なしに霊で肉によってもできます。しかしその人の内面が変えられ、本当の意味でキリストのように変えられていくのは聖霊によらなければ霊によらなければできないことであります。キリストなしでも神様に近づくことができる、聖霊なしでもキリストに従うことができるという人は誰もありません。キリストなしには私は救われなかった、聖霊なしには私は信仰を持つことができなかった、このことを認めて神様の前にへりくだることを、それが三位一体の神様を知るということなのです。今朝はイエス様がバプテスマをお受けになったその場面から三位一体の神様について考えていましたが、実はイエス様を受けたこのバプテスマと私たちの受けたバプテスマとは深い関連があります。父なる神様がイエス様にあなたは私の愛すること声をかけられたように、私たちもイエス・キリストを信じたときに神の子供とされました。そのバプテスマによってお前は私の子なんだよということを公に宣言していただいたのであります。またバプテスマがイエス様に与えられた使命を明らかにするものであったように、私たちもあのバプテスマを受けたときにこれからは神様に仕え神様のために生きていくのだという使命をその時に与えられたのです。そしてイエス様の上に聖霊様が下られたように、神様はキリストを信じる者の上に聖霊を住まわせてくださっています。聖霊によって私たちは神様に向かってアバ父よと呼ぶことができます。また聖霊によって神様から与えられたこの使命を果たしていくことができるのです。私たちは父子聖霊の名によってバプテスマを受けました。イエス様は父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと命じられました。その箇所で言われているこの名という言葉なんですが、父と御子と御霊がいらっしゃるんだったらその名前を複数形でしょうかというと、実はそうではなくてそこは単数形が使われています。これは父御子御霊がお一人の神様であるということを表しているのです。私たちは父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けました。その時に父御子御霊の神様を告白し、三位一体の神様を体験しているのです。バプテスマから始まった信仰生活、また礼拝の生活は三位一体の神様をさらに深く知り、さらに崇める生活であります。私たちは礼拝で一信条を唱えます。我は父なる神を信ず、主イエスキリストを信ず、聖霊を信ず、三位一体の神様への信仰を告白いたします。礼拝の最後には父御子御霊の大御神に時はに耐えせず見栄えあれと歌います。三位一体の神様を賛美しているのです。そして主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように、この三位一体の神様からの祝福をいただいて礼拝を閉じるのです。父の愛、キリストの恵み、そして聖霊が生み出してくださる神様との交わり、またキリストを信じる者たちの相互の交わり、これをさらに深く体験していくのであります。三位一体は信仰によって理解するものです。信仰生活の中で体験するものです。この信仰と体験を御言葉に従ってさらに深めていく私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたのご存在は私たちの限られた知識や理解によっては知り尽くすことのできないものです。しかしあなたは私たちに信仰を与えてくださり、 あなたの前にへり下り、あなたを信じることによって、またあなたに従うことによって、何よりもあなたを礼拝することによって、あなたを体験的に知ることができるようにしてくださいました。これから私たちは三位一体後の毎週の日曜日を三位一体後第一手術第二手術と週を重ねて礼拝を守ってまいります。三位一体後の一回一回の礼拝をよりあなたを知り、あなたの栄光をあがめる礼拝としてくださいますよう、御子キリストのお名前で祈ります。